2014年11月13日木曜日午後8時収録からです。パーソナリティーバカでございますけれどもですね、いやー寒いねーっていうか、くっそ雪降ったねーということで、まあ配信日的には昨日かね、めちゃくちゃ雪降ったね。お昼12時ぐらいまで全然雪降る気配すらなかったんですけどもね、3、4時間ぐらい経って外見たらめっちゃ雪降ってんだね。ということで、あっという間に雪が多分もう3センチぐらいは降ってんじゃないかな。結構ね、大学から帰ってきた時に自転車のサドルのところにめっちゃ雪が積もってたんで、だいぶ積もってたんじゃないかね。ということで、北海道は一気にここからまた冬になっていくわけなんですけれども、寒いですね。まあ今日はそんな話をするかと思いきや全然違う話をします。
カラーディーズポッドキャスト、この番組はチーム若い16.comの制作でお送りします。
皆さんこんにちは、カラーデイズポッキャストパーソナリティーワークでございます。よろしくお願いいたします。ということですけれども、さて本題に入っていく前に先にもろもろのそうね、ちょっとしたご報告お知らせがあるということで、この番組カラーデイズポッドキャスト、まあ、前身の、カラーデイズハイスクールを、もうあれだね、カラーデイズハイスクールって言って通じる人はそんなにいないんだろうなとかって思いながら、はい、から数えまして2008年4月から始まりまして、早6年目、違う、ごめん、7年目か、間違えたね。6周年7年目だもんね、今年がね。7年目を迎えているカラーデイズなんですが、ポッドキャストなんですが、なんと、今回で、あと9回で、ポッドキャスト総配信回数が、500回突破ということで、あと10回切りましたという話ですね。だから前回のがあと10回だったんだね。はい、ということで、そうなんです。で、あれ、あと9回っていうと、果たして、じゃあ、いつ頃配信されるのかという感じなんですが、まあ、いつも通り、3日に1回ぐらいのペースで、ポッドキャストをちゃんと配信していけば、12月の11日には、500回目を迎えられるという、計算になっておりますが、まあ、ただね、最近深刻な悩みとして、ポッドキャストにできるトークテーマがないっていうね。なんかこう、卒業研究ばっかりやつで、最近ね、あまりこう、外にアクティブに動いてるわけじゃないので、ほら、ね、会社の研修とかもあるし、会社の研修の話ね、まあ、どこまでできるかが若干謎なんだけど、近々、自治会あたりぐらいでね、やろうかなとも思うんですが、そう、あんまりね、話せる話がないんだよね。そうそう。だからまあ、どうしようかな、というふうに思っているんですが、ひとまず、このペースでいくと、12月11日には、500回目突破と。ということになりますね。ちなみに、500回目というのがエピソード393っていうね、すげえ中途半端な数だね、393、ね、逆から読んでも393みたいな話なんですけども、まあいいですね。393回目が、エピソード393が500回目なんですよ。で、この辺ね、若干意味わかんないと思うんですよ。この辺若干 回意味が分かんないと思うんだよね。なんかね、その辺はね、カラーデイズのね、数々の歴史を、こう、のいろいろがあってですね、この、こんな感じになったの。まあ、その話はね、多分500回目の時にちゃんと話すと思うんですけれども、いろいろね、数え方が変わってるんですよね。主にカラーデイズハイスクール時代の数え方だって、が、ちょっと特殊な数え方で、その辺すごいめんどくさくなってるんですね。なんですけれども。まあまあ、総合カウントをすると、まあ、あと9回で500回目ということに、なるというわけで。まあなんか特別なことをやるんですかと、ね、いう話なんですけど、まあ特に今のところ考えてないと。ちなみに、500回目迎えた後、あと7回、さらに7回進むと、今度は、エピソード400っていうね、まあ、すごい霧のいいところにまた来るというところね。いうことで、なかなかこうね、いろいろこう、霧番が迫ってきてるというね、話でした。だからあれかな？まあでも無理か。年内にエピソード400行くかなとも思ったけど、そんなこともないか。それはさすがにないか。まあ、年末頑張って配信したらね、あれなんですけど、ただですね、若さん、12月の 25? 嘘 !12 月の25か。5はまだ大学あるんだもんね。で、26日から休みなんだもんね。で、1月は、6日からスタート、大学は6日からスタートなんだけれども、その2日後にはもう、また会社の研修があったりとかですね。で、まあ、卒研の論文の最終案出さなきゃいけなかったりとかで、まあ、忙しいので、予定通りうまくいくかどうかというのが怪しいんですが、まあ、ちょっと、そんなところで今後、そんな感じになってますので、まあ、もう一つよろしくお願いいたします。という話でした。さて、今日の本題は何ですか？タイトルが、Mac 購入から7ヶ月を経て、そうね、7ヶ月か。もう8ヶ月じゃない？もうちょっとで8ヶ月じゃない？いうことで。まあそんな感じで、Mac 使い始めて8ヶ月くらい経ってますけれどもっていう話ね。はいはいはい。なんか最近あれだね。なんか何ですか？iPhone 6使い始めた人が、ようやく最近身の回りの人で出てきたね。ゼミ生はね、まだいないね。ゼミ生はまだいないんだけど。なんかね、いろんな人が iPhone 6を使い始めて、ぐぬぬという感じで、こう僕は見ているんですけれども。どうすか ?iPhone 6。プラス買った人もいたんだっけ？いるんだよね。絶対でかいと思うんだけどね。まあ別に、電話メインじゃなかったら別にいいのかなっていう気もしないですけど、あくまでも電話機ですからね。電話機という意味では、できれば片手で持てるサイズが僕はいいなと思うんですけどね。みたいな話で、この間、何でしたっけ、ケクステか、テクノロジートークステーションか、なんかiPhone 6 Plus 解明したみたいな話をしてましたけどもね。実物は僕もね、ヨドバシとかで見てきましたよ。実物はヨドバシとかで僕も見てきましたけども、どうなんですかね iPhone 6と6 Plus だったらどっち買いますかって、難しいね。それ難しいね。まあ、6かな。こう、いろいろ、なんだろうな。まあ、ただね、別に会社で使わないんだよねっていう話、ね。会社で使わないんだよねっていうか、私物の携帯を多分持ち込めないんだよね。いろいろ、その辺厳しいんですよ。そうなんです。すごく厳しい、セキュリティがすごく厳しいので、私物は使えないんですよ、基本的には。会社内では、社内では。だから、まあ、ね、別に、だから本当にプライベートだよね。会社は会社の端末があるんじゃない？あるんじゃないって言って、お前知らねえのかよって話なんですけどね。まあその辺の話はまだ来てないんですけれども。まあ別にそんな営業とかするわけじゃないからね。僕の、その、職業柄ね。まあだから別にそんな携帯しょっちゅう使うもんでもないから、まあ別にいいのかなっていう、なんでもいいのかなという気はしますけどね。あさん、どのタイミングで買いますかって携帯。そうね。まあ、来年の、まあ、 まあ、4月かな、4月の、まあ、落ち着いた時期に、買いたいと思いますけれどもね。はい、え、なんですか、はい。その前に買えないんですかって。今はね、この iPhone 4S ね、フルとかって思ってるやつらは多分目の前に5万といると思うんだけど、 4S はね、今2年6ヶ月かな、もうちょっとで3年目を迎えるっていうね。3年使ってんだからね、この端末ね。もう大体3年ぐらい使ってますからね、もうだんだん重くなってきて、きつくなってきたね、うん、だいぶ使うのきつくなってきたね。いや、2年って一つの目安かもね。携帯を変えるタイミングっていうんですか、目安かもしれませんね。その、まあなんかそういう意味では携帯も消耗品だなって思うんですけど。ひどい話ですね。はい、ということで iPhone の話はいいんですよ、別に。iPhone の話は別に、今日別に iPhone の話をするためじゃなくて、Mac の話をするためにね、ご話なんですけど、Mac ね。はい。もう最近は研究の方でもね、僕 Mac の方をメインマシンとして使ってるの。Mac の方をメインマシンっていうか、その、まあ、Mac の中に、まあ、MacOS と、まあ、WindowsOS2 つ入ってんだけど、いや、厳密に言うと Linux とかも入ってんだけど、Linux、Unix 系も、まあまあ入ってんだけど、まあまあ大きく分けて2つね。Mac の方はね、まあ、いっぱいアプリ入れてんですけどね。まあ、ヨセミテに当然していて、そう、ヨセミテちゃん、すごいのよ。iPhone のね、電話がこう、受け取れるみたいなので、なんかその話は、なんか前、ポッドキャストでしたかな、したかな、わかんないけど、そうそう、iPhone にかかってきた電話が、Mac にも同時に着信として来るのよね。そうそうそう。だから、今ね、そんなにいらないかなっていう、なんか、意外と手元になくても何でもできるっていう話でね。Mac の方でも、一応その、メールアドレスで言うと、@i.softbank.jp は、そのパソコンのメールとして、見れるので、普通に僕は Mac で使うときは、メーラーは、標準のメールアプリを使ってるんですけどね。あれで全部見られますし、あれだね、SMS の方か。@softbank.ne.jp か。あれはね、Mac の中のメッセージかな、で、見られるようになりましたので、寄せみたいになってから。まあ、だから Mac、iPhone に来るそのメールとかは全部Mac でも同時に見られる。電話もだから Mac に着信できるでしょ？だからもう、そんなにもう、なんか、困ることないねっていうのは、まあまあ、ますけどもね。だから iPhone 持ってる人は、僕は言うのは、 iPhone 持ってる人はみんな Mac を買いなさいと、ね、Mac 持ってる人はみんな iPhone 買いなさいという話ですよっていう話ですよね。その辺はまあ便利かなっていうふうに思いますけどね。 iTunes デザイン変わりましたね。そういえばね、皆さんお困りじゃないですか、ポッドキャスト聞くのに。まあ、皆さんぐらいならね、困ることないと思うんですけども、別に大した困ることもないと思うんですけども、そう、デザインが変わってね、ポッドキャストどうやんだみたいなことになってる人もいるかもしれませんね。ちょっとデザイン変わりましたね。はい、iTunes の方も。で、それから、Mac に入ってるアプリの話ですか。我がさん何個入ってるんですかって、知らねえよ。何個入ってんの。3、4、5、6、7、1、2、3、4、5、7、5、35か。30、だいたいね、ランチパッドのところに、1画面に入るのが、7×5 で、35のアプリケーションが入ってるんですよね。で、iPhone と同じで、その、複数のアプリケーションを1つのフォルダーにまとめることが、できるんですよね。だからそれも含めると、今3ページあるんだけど、多分ね、もう100近くのアプリが入ってると思います。そのデフォルトで入ってるやつも含めてね、100近くのアプリが入っていると思うんですけれども、いろいろ入ってますよ。標準のものはまあ別にいいや。一番最初にね、入れたのがね、Google Chrome なんだよね、これね。 Google Chrome と Google 日本語入力と LINE と X コードと、ブックウォーカービュア 4PC ベータとスカイプと、ツイートキャスティングアラートと、ファイルゼラー、これ FTP のソフトですね。でサウンドフラワーベッドですね。で、レディオキャストとか、この辺はね、生放送できるツールなんだけどね、いまだに俺、Mac で生放送したことが一度もないっていうね。あとなんだ、Win Archiver Lite って、これあれだね、圧縮ソフトですね。ファイル圧縮ソフトですね。あと、メモリークリーンって、メモリーを開放するやつと、あと、サブライムテキスト2ですね。まあ今3も出てるから、ちなみに3も入ってんだけどね。サブライムテキストっていう、これはテキストエディターですね。有料なんですけれどもね、こちらはね。うん、あと、オーダーシティですか。これはね、今録音で使ってね。まあもう、そう。あと、ミュートコンって、いうアプリが入ってて、これは、そう、Mac 立ち上げるときにね、電源ボタンを押すと、Mac 使ってる人は分かると思うんですけども、デデーンみたいな音が鳴るんですよ、Mac 立ち上げると。その音をミュートにするっていうアプリですね。あと、VLC プレイヤーですね。これは動画再生用ですね。あと、GIMP ですね。これは画像編集ソフトですね。あと、カフェインか。これはあれだね、Mac ってほっといたら勝手にスリープになっちゃうんだよねっていうのを、これはね、一時的に、スリープにしないみたいなモードがあるんですけど、それを発動させるためのアプリですね。あと、バーチャルボックスは、これはね、まあ、Mac 上でその仮想環境で実行するのに、セント OS とかサーバー僕立ててるんですけども、それの用の、仮想環境を構築するためのアプリケーションですね。あと、ホスター。これもまあ仮想環境用ですね。あとは、いろはノートっていう。これはあれだね。これも、なんかね、付箋みたいなアプリですね。付箋が貼れるアプリみたいな。よくわかんないやつです。キャムトゥイストとか、これ、生放送でね、これはね。エバーノートでしょ？ユーストリームプロダクターとか使ってないけど入ってるってね。あとは、ワンクラウドは、これは、チーム若い食堂、ドコモ用のクラウド用のアプリケーションだね。フリーマインドとか、これはマインドをかけるやつソフトね。で、リアルプレイヤー、GitHub とかね。これは、この辺はなんかチーム若い食堂、ドコモっぽいね。バーチャル DJ ホームとか絶対使ってない。Android Studio っていうね、Android アプリ開発するためのアプリケーションとかも入ってますけどね。あとなんだろう。ウイルス対策ソフトも入ってるんですよ。スポーズ、っていうね、アンチウイルス対策ソフトを入れてます。これは無料のやつだったかな。あと、Android ファイルトランスファーとかなんか意味わかんねえな。これはあれでね、Android の、端末ぶっ刺したら、Android のファイルがブラッて出てくるやつですね。あとは、Unity、まあ、これも卒検関連だね。ニコ生アラート、かっこ本件。これも関係ねえな、全然。あとは、ピカサと、チームビュアーと、あとは、リブラオフィスですね。あと、ユックロイドとか絶対使ってないね、これね。ソースツリーとかね。フォンクリーンとか、これ iPhone 用のクリーンソフトですね。あと、イクリプス、これはソスケンだね。あとは、ザンプも入ってるね。これもソスケンだね。ヒドゥンミーはこれあれだね。Mac のデスクトップのアイコンを一時的に消すアプリだね。フラックスってこれはブルーライトを軽減してくれるってやつのアプリですね。あとクリップメニューってコピー&ペーストがそのいっぱいこう普通は1個までしか保存できないじゃないですか、そのクリップボードに。それが複数保存できるようになるってアプリですね。みたいな感じかなみたいな感じで、一通りインストールしているアプリを紹介するだけの回になってしまいましたね、今日ね。はい、ということで、まあ、そんな感じで Mac 使ってます。なんかおすすめのアプリとかあったら僕にぜひ教えていただければなというふうに思います。以上、ここまでのおいてカラーデーズ、ポッドキャストパーソナリティーワガでした。それでは皆さん、次回までお元気で、さよなら。 カラーデイズポッドキャスト総配信回数500回まであと9回。